オールマイティー、おはようございます。ということで本日は2019年の1月の18日、時刻は午前8時45分収録、シーサーブログをキーステーションに全国一曲ネットでお伝え中、第704回目ぐらいのヌーラジオをお伝えするのは毎度のことながらヌーでございますけども、前々回ぐらいだったでしょうかね、あの700何回っていうことで、まあ一桁になったんで下二桁か一桁だけになったんで、何回か覚えてられるよねっていう話をした矢先なんですが、早速あれ何回目だっけっていうのがすっぽり抜けてしまってますけどもね、皆さんもいかがお過ごしでしょうか。まああれですよ、昔からそんなに数字を記憶するのは得意な方ではないかもしれないですね。まあずっと遡ればね、小学校1年生前後とかは結構ね、近所の友達の家の電話番号7桁ぐらいは覚えてましたからね10人ぐらいは大体覚えてましたから、そう考えると今誰の電話番号覚えてるっていうと、まあ自分の携帯の番号と会社の番号とあと何っていうところですから、大しても、まあ、桁数が増えてるっていうのはありますけども、まあいずれにしても記憶力はあんまり良くない、数字に関する記憶力は特にあんまり良くない。その昔ですけど、小学校3年生から、まあ、6年生までやったのかな、中学校1年生ぐらいまでやったのかな、そろばん塾に通ってましてね、でね、そんなそろばんなんかそんなに興味もなかったんですが、まあ、あの友達に誘われたわけではないんですよ、誘われたわけではないんだけど、ちょっと一緒に行ってみたいとなんか思ったんでしょうね、その時に。でそろばん塾に行ってみたら、あ、これ意外と自分でもできるなというところで、始めたところ、どんどん、あの一番下の級が15級かなんかですよね、15級かなんかからスタートするんですけども、どんどん行って、最終的には1級まで取ったのかな、1級まで取ったらやめようと思ったんで段は取らなかったんですけど志が低いんですが、まあそんな感じでね、そろばんやってたんですよ。でそろばんの試験って、まあ簡単なね、級の低いところ、15級14級なんていうのは足し算引き算しかないですけど、大体何級ぐらいですかね、5級ぐらいから掛け算とかが入ってきて、3級から割り算、そしてさらに、上にこうね、伝票算っていうね、やつが入ってきますね。まあまずね、見取り算っていうのは足し算引き算ですよ。で乗算が掛け算ね、乗算が割り算、そして伝票算っていうね、伝票をめくりながら、そこに書いてある数字をそろばんで弾きながら計算していくっていうね、伝票算っていうのがあります。それとあと、あ、それだけかな、それと、選択式で両方受けてもいいし片方だけ受けてもいいんですけど、暗算と応用計算ってのは、暗算は言った通り、あの暗算ですよね、書いてある数字を、指を動かしながらね、そろばん塾なんです、指を動かしながら、指で形をなんていうの記憶しながら、計算していくんですけどね、空で計算するんですけど。でもう一つが応用計算って言ってね、まあいわゆる算数の問題ですよ、誰々くんが何々をしましたみたいなね、やつでそろばん弾いて計算するんですけど、たまにね最大公約数を出せとかね、最小公倍数を出せとかね、なんかいろいろそんなね、算数というかもう数学に近いようなやつも出てきたりはするんですけど、まあそのね暗算と応用計算っていうのがね選択項目で、自分はどう頑張っても暗算でねクリアができなくて最初ね、そろばん塾の先生も当然暗算で行くだろうというね、というわけで最初暗算しか受けさせてくれなかったんですけど、ちょっとヌヌはこれまずいぞと思ったんでしょうね、ちょっとヌヌ君、応用計算もやってみなさいということで、一応ね暗算と一緒に応用計算の試験も受けまして、応用計算、まあ確かね8割ぐらい取れれば いいんですけど、安山は大体ね、いつも6割ぐらいしか取れなくて、応用計算は、まあ普通に8割、9割取れるわけですよ。じゃあもうこれからは応用計算でいこうってことで、もう最後のね、準1級、1級ぐらいになると、もう暗算すらやりませんでしたから。あのね、さっきも言った通り、そろばんの暗算って、指でね、そろばんの玉をイメージしながら、形をイメージしながらね、ちょんちょんちょんと弾いて、このそろばんの玉の形を見ればっていうかね、まあ、現実には見えないですけど、まあ、そろばんの玉の形を覚えてるんで、その玉の形通りの数字を書けば、まあ、大抵当たるんですよ。自分もできるんですよ、それは。できるんだけど、その、最後に残った玉の形を頭の中で数字に変換するんですよね。例えば653っていう数字が出たとするじゃないですか。653っていう数字を頭に入れた瞬間にスポッて抜けて、その間にその玉の形も忘れちゃって、あれ？なんだっけ？ってなって数字が覚えられないからね。で、最終的にまた計算するっていうやつやってて、結局時間切れになってね、暗算ができないっていう。もちろん、2桁3桁ぐらいの見取り算の暗算はできるんですけど、そこに掛け算割り算とかもね、9が上がってくると入ってくるわけですよ。そうなってくると、もう、覚えてられないっていうね。玉の形は、数字に変換する直前までは覚えてるんですけど、ここからがもうダメっていう。計算は多分間違いなく合ってるんですよ、暗算の形のね、そろばんの玉の形のところはね。なかなかね記憶力はね、これ老化でもないんだろうね。もう昔からその数字ね、パッと出た数字を覚えるっていう、何年前ですかね、10年くらい前ですかね、もうちょっと前かな、フラッシュ暗算っていうさ、なんか一時期テレビでなんかでも取り上げられて、パソコンの画面に、2桁とか3桁の数字がパッパッパッって、何秒かごとに切り替わってパッパッパッって出てきて、その数字の暗算をして計算するってね、まあ、そろばん弾いてもいいんですけども、そんなのがあったんですが、それも自分できなかったですから。もうね、なんでそろばん塾通ってたんだろうっていうぐらいできなかったんですよね。まあ多少役立ってますよ。やっぱり小さい桁の足し算引き算はできるんで、暗算でもね、小数のやつは現在でも役立ってね、自分でちゃんと指弾いてやってますからできますけど、どうもね、桁が増えたりとかなってくると、だって確かね、一級とかの暗算で確か6桁ぐらい、最大6桁。まあ、少ないと4桁ぐらいの、混ぜこぜで入ってる暗算の、何個ぐらい足すんかな、10個ぐらい足すんかな、やつをやったりとかしますから、もうその時点でね、数字から何かに変換するっていう能力が、著しく多分、自分劣ってるんでしょうね。やっぱりね、なんでしょうかね。それの辺が、こう、プログラミングがあんまり得意じゃないとかっていうのと関係があったりするんでしょうかね。まあ、そんな感じで、頑張ってやっていきたいなというふうに思っています。というわけで、皆様からのご意見、ご感想、ツッコミなどお待ちしています。メールは直接メール、またはメールフォームから送ってください。ツイッターの、ヌーのアカウントに返信をいただいたり、ハッシュタグ、NUNURADIO とつけてつぶやいていただいても結構です。というわけで、職場に着きましたんで、この辺で終わりにしたいと思います。さようなら。バイバイ。